私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように、アーメン。先月開催された宣教フォーラムで講演をしたダニー・ネフセタイさんはイスラエル軍の元兵士です。高校卒業後、多くのイスラエルの若者がそうであるように、ダニーさんも徴兵制によりイスラエル軍に入隊しました。宣教フォーラム当日に配布されたプログラムに記載されているダニーさんからのメッセージをご紹介したいと思います。どうして戦争しちゃいけないの？これはこの小さなメッセージのタイトルであり、またこの日の講演会のタイトルであり、出版された本のタイトルであります。私は1957年イスラエルに生まれ、イスラエルの教育を受け、徴兵制により軍隊に入隊しました。何の疑問もなくリベラル、個人の権利や自由を尊重する思想のことですが、リベラルな家庭に育ったのですが、軍隊はむしろ必要不可欠だという国是、ちょっと難しい言葉を使いますけれども、国が定めた正しいと認める一国の政治的方針ですね。これは普遍的なものです。1980年初頭に日本に住み始め、憲法9条を知り、国防の意識の差に驚きました。数々のガザ攻撃がありましたが、徐々に頭と心がもやもやし始めて、2008年のガザ爆撃でパレスチナの子供345人が殺されたことで、ついに自分が所属していたイスラエル空軍の残虐性を許せなくなりました。国防のために隣人の子供まで大量虐殺することの罪は何としても許容できないのです。それ以来私は発信を続けています。イスラエル国内の家族や友人、SNS ではこういった感覚は理解してもらえません。イスラエルの外から外圧として冷静になれ、それは虐殺だよと指摘し続けなければと思っています。ダニーさんのご家庭は個人の自由を尊重する雰囲気であったようですが、それでも多くのイスラエルの家庭がそうであるように、軍隊に関しては国民の義務であり、必要不可欠と受け入れられていたというのです。ダニーさんはそれを教育の問題だと語っていました。イスラエルにおける教育では、隣国を敵として教え、国民に軍隊の必要性を刷り込むというのです。ダニーさんが日本に来てからの経験を話していました。ある時、代々木公園でイベントがあり出かけたのですが、そこにはたくさんの出店があり、外国人も店を出していました。その中にシリア人の店があったというのです。イスラエルではシリア人は敵であり、恐ろしい人たちだという ふうに教えられてきましたから。それまで自分はシリア人に会ったことも話したこともなかったのですが、どんなに恐ろしい人たちかと思っていました。ところが日本に来て会って話してみると、恐ろしいどころか悪い人もなくでもなく、楽しい友人だった、友人となったと笑って話していました。ダニーさんのこれらの経験はから知らされるのは、第一に教育の問題ということでしょう。教育を通して子どもの頃から教え込まれたことについて、誰もそれを間違っていると考えることもなく、当たり前に受け入れてしまったのです。第二に、教育とも重なりますが、共通の敵を想定することで、共通の敵の存在は、こちら側を一体化する力になりますし、敵に対しては何をしてもいいという考えが一般化してしまうのです。しかし実際、敵と教え込まれていた人々に出会ってみると、決して悪い人ではなかったということを自ら知ったというのであります。あなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとされたのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも、平和の福音を告げ知らされました。それで、このキリストによって私たちが、両方のものが一つの霊に結ばれて、御父に近づくことができるのです。第二の朗読でお読みいただいた御言葉になります。ここで言われているのは、キリストが平和であるということです。遠く離れていた人たちが近いものとなったのは、キリストの十字架によるというのです。キリストによって、遠く離れているものも、近くにいるものも、共にいるものとされたというのです。敵とは言うなれば、遠くに離れているという事実から作り上げられてしまうものかもしれません。それは実際の距離の遠さばかりではなく、心の距離感が遠く離れているということであります。あるいは、関心を全く持たない相手にも通じることではないでしょうか。明らかに敵であると認識した相手だけではなく、自分とは関係のないと無関心な相手をも心理的な敵とみなしてしまうのです。先月私たちは 良いサマリア人の例えから聞きました。傷つき倒れている人、まあおそらくユダヤ人でありましょう。この人を見た祭司やレビ人は道の向こう側を通っていったのでした。つまり自らをこの人と遠く離れたものとしたということです。遠く離れていたものが近いものとなった、これが聖書の語る平和ということであるならば、祭司もレビ人も神に仕える人でありながら平和を遠ざけたということになるのです。この人に近づいて自らの職務に影響が出ることを恐れたためとも考えられますが、この例えを通して教えられているのは、いかに近いものになるかということに他なりません。人は自分の仕事だけではなく、生活をはじめ、さまざまな面で損得を計算し、遠くなったり近くなったり、あるいは無関心でいたりしてしまうものなのです。その判断におけるスピードは驚くほど速く、一瞬のうちに近くにいるべきか遠く離れるべきかを判断し、そのような態度を選び取ってしまうのです。一方、良いサマリア人は倒れている人、この人がユダヤ人であり、サマリア人からするならば、民族的にも宗教的にも敵対関係にあったということです。にもかかわらず、この人を見ると、哀れに思い近寄ったのでありました。祭司やレビ人が、その人を見ると、道の向こう側を通っていったと聖書にあるように、一瞬のうちに損得勘定をして遠くに離れるものとなるという行動に移したのに対して、サマリア人の行動、見てと近寄るの間にあるのは、哀れに思うという感情の動きであります。言うなれば、祭司やレビ人に欠けていたのは、この哀れに思うという心の動きなのではないでしょうか。哀れに思うという心の動きは、倒れている人に自らを近づける、勇気を与える力であります。一方、それを失ってただ見るだけでは、人を遠ざけ無関心でいることをよしとしてしまうのです。ダニーさんの経験から察するならば、彼の受けた教育は遠く離れることを教えるものであったと言えるでしょう。会ってもいない相手を敵だと思い、遠く離れて生きることを誰もが選び取っているのです。そのような教育を徹底することで、人は周辺諸国の人々から遠く離れることを正義であると学び、正義を守るためにはその人たちを敵として戦わなければならない。だから軍隊が必要だ。軍隊に入る必要は国民の義務なのだとつながっているのです。そうすることが平和を作り出すことだ。このように 刷り込まれていたのです。まさに教育は道の向こう側を通っていくことを当然のこととして教えたのです。たとえ隣国の子供であったとしても。一方、聖書が教えているのは哀れに思うという心の動きに違いないんです。福音書に目を向けてみましょう。次のようにありました。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。主なる神が御子イエスを愛し、主イエスが私たちを愛することが言われています。神から出る愛が、すべてをつないでいるというのです。続いて、主イエスが父なる神の掟を守るように、私たちが主の掟を守ることで、私たちはその愛にとどまると言われています。掟が愛にとどまらせ、その愛にあって、つながっているのだというのです。そして12節に目を向けますと、イエスご自身、互いに愛し合いなさい、これが私の掟であると言われています。ですから今日ここで言われている掟とは神の愛であり、その愛がすべてをつないでいるのだとわかるのです。この愛こそが自分の損得感情から起こる遠ざかる行動ではなく、無関心でいることでもなく、哀れに思うという人に近づく行動へと私たちを駆り立てるのです。この哀れに思う神の愛は、御子イエスを私たちと同じ人間として私たちの間に送られるほど、私たちに近寄ってくださいました。さらにその私たちの罪の許しのために、十字架の死を遂げさせるほど近寄る愛となったのです。その愛によって私たちもキリストの愛にとどまることができるのです。このキリストの愛は、私たちに向けられた神の哀れに思う心であり、この愛によって私たちは自らの損得では決してなく、ただ誰かを哀れに思って近づく愛へと駆り立てて新たに生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。